ってのは。
こんにちは、石原潤です。
リスナーの皆さん、こんにちは、大里清です。ここからの時間はトレーディングフロアをお届けしていきます。本日のメインパーソナリティ、改めてご紹介いたします。現役ファンドマネージャーの石原潤さんです。
はい、皆さんこんにちは、石原潤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、さあ石原さん、日頃、はい、相場は大きな下げに引っかからないように防御をというふうにおっしゃっていますけれども、はい、まあなんかちょっとそうしたことが必要な局面がひたひたと近づいてきているのかなと。
私はもう相場はストップストップとストップしかないと、30年超やってきて、相場で一番大事なことはストップロスだと。でストップロスを置かない投資家は長期には生き残れないということを言ってて、まあその話は後でするんですけどね。まあ今友達がちょうど今週フランスから帰ってきまして、まあかなり暴動ですね。暴動が起こったり云々で、
はい、黄色いベストのね、
はい、でもグーグルなんかでも労働争議が起こったりですね、はい、まあ今日さっきの話題では、まあ、トマ・ピケティが、まあ、またそういう、まあ、運動を起こして、はい、まあ貧富の差の拡大ですね、今の全てのね相場も含めて、まあこの相場を脅かしているのは富の偏在なんですね、うん、でこれもう分配の問題になってきてまして、はい、まあちょっとそのなんかねそのピケティのあれじゃないですけど、またマルクスの亡霊が徘徊しとるというような世の中になってきまして、まあ、全てはね富の偏在が起こると、まあ、革命だとか、まあ、あるいは市場のね、急落だとかそういうのが起こりやすいと。でまあ私のね、まあ、これは独断と偏見の歴史対極観でいうと、うん、もう新自由主義とかね金融資本主義っていうのはリーマンショックの時で終わってるんですね。でまあ、それがこれからどうなってくるかというのが非常にまあ相場考える上でも問題なんですけど、うん、まあ、すべからく今なんでトランプが大統領になったのかと、はい、そこに、まあ、相場のね、これからの鍵を解く、ね、ヒントがあるんじゃないかという気がしてるんですけど、
はい、この後のコーナーでは日米だけではなく欧州の情勢についてもコメントいただく予定となっております。この番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時に配信をしています。動画の配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。ラジオ番組の終了後は YouTube 内のパンローリングチャンネルでの延長配信もございます。また配信の終了後にも YouTube でオンデマンド配信いたします。番組ホームページからは随時質問なども受け付けていますので、ぜひご活用ください。この番組トレーディングフロアは個人投資家とともに日々のトレード戦略を考える番組です。どうぞ皆様最後までお付き合いください。この番組はサクソバンク証券パンローリングの提供でお送りします。
トレンドフォーキャスト。
トレンドフォーキャストのコーナーです。ここではマーケットの分析をしていただこうと思います。まずはアメリカからということになりますが、また先週金曜日大きく下落する動きとなりました。
はい、まあこれはね、私はもう警鐘をずっと鳴らしてて、この相場は危ないと。で、まあその一つはまあバフェット指数。まあ一つはエリオット波動なんですけど、まあそれにしてもですね、まずこれニューヨークダウの、はい、月足を見ていただきますと、これラリー・ウィリアムズの、まあパンローリングさんからラリー・ウィリアムズの週刊マーケット分析っていうのをまあ出してるラリーですね。はい、このラリーが、その、ラリーのテクニカル指標のね、まあ、あれなんですけど、この青いとこは買いトレンド。
はい。
で、赤いとこが売りトレンドなんです。で、これ、月足で見ると、この赤になっとるのは IT バブル崩壊。で、もう一つはリーマンショックですよね。で、そっから、まあ、ほぼほぼもう2009年に底を打ってから、10年間上げっぱなしと。いうような状態になってまして、まあよく10年一昔っていうんですけど、まあ10年上げるとですね、まあそろそろ、まあ上げすぎだと。でね、これ皆さんそのリーマンショックの時のこの下げ、これ100年に1回の危機つってグリーンスパンが言った割には、はい、何の危機だと、こんなもんチャートのね、単なるコレクションを押し目にしか見えないわけです。
はい、
でそこからどんだけ上がっとるんだっていう話なんですよ、うん。で、ほとんど調整らしい調整もガス抜きやなしにですね、急騰してると。で、今この形見ると、月足ではこれまだ買いトレンドの範疇なんですね。はい、 まあ、あの週足とか日足ではシグナル変わってますけど、そうするとちょっとダブルトップみたいになってると、うん、でニューヨークダウはね、アメリカ一人勝ちっつって、アメリカの経験いいんだいいんだということで、これ本来はもう1月で高値かと思ってたんですけど、その後 2,3 急落してまた盛り返して、今ドスンと下げてるんですけど、まあ世界の株式市場とかね、おおむね景気指標を見ると、もう去年の年末から今年の1月がほぼ景気のピークだったと。で、まあニューヨークの場合はまあお釣りが来てですね、ちょっとまあ上がっとるだけの話で、でこれね、皆さん面白いんですけど、今ウォール街の連中に聞いてると、特に若い人、リーマンショックも何も知らないその、なんだっけ、ミレニアル、はい、世代、もう強気一辺倒なんですね。で、私がやばいなと思ったのは、今年ボーナス良かったって言ったんです。まあアホでもらってる。で、それはね、2007年もそうだった、
はい。
サブプライム危機が起こって、業績が悪いのにボーナスたくさん出たんです。なんでかわかりますか？もう次の2008年ダメだから出しとけと。で、益だけ先出して損は置いて翌年に出すというようなことが当時やっとて、もう無茶苦茶ですから、やったもん勝ちですから、そういうあれになっちゃうんですけど、今年もややそういうあれで、もうあのアメリカの株式市場これだけ上がってるって言いながらもう行ってこいじゃないですか。もうこのもうあのジェフリー・ガンドラックがね、今年の年初に SP500 が今年マイナスで終わるんだと、年間取引みんな笑っとったんですよ。あいつアホでないんだと、
はい、
何言っとるんだと、
年初はね、
はい、いう中で、まあ、嘲笑されてたんですけど、結局彼の言う通りになってると。
はい。
で、まあ、もう来年やばいっていうのは分かってますんで、もう、あの、今年ボーナスたくさん出したと、そういう話が聞こえてくるとちょっとやばいなと。で、日本もね、移民法を通したとか、人手不足だってわーわー言っとんですよ。はい、私が思い出すのはね、89年から92年に日本も人がいなくなると。もう今のうちに何億使っても人を集めてこいと、新卒を。いなくなっちゃうと。で、2000何年には日経平均が8万円になるとかいう話でですね。でわーわー、まあ、バブル崩壊してからもまだ92年ぐらいまでそういうことやっとったんです。はい、で、その後は大幅な人余りで、20年間人が余ってですね、就職氷河期とかそういう時代を得てですね。で、まあ、日本でも人が足りないっていう話で、その移民入れろとかそういうことになってくると、ほぼピークだろうと。まあ、日本の方もね、そういうふうに思ってるんです。で、これね、皆さん、これだけ上がった相場、途中で降りられますかと。降りれるわけがないんです。だって9年間ね、ビッグファイブという、まあ、アメリカの5銘柄、あるいはファングですね。そういう銘柄買っとれば、毎年 60% ずつ、まあ、鳴らすと上がっていくわけです。SP500 は 6%。10倍のパフォーマンスが上がるわけですから、それでめちゃくちゃボーナスもらったと。で、今年も来年も行くとこまで行く言うとんです。別にあの運用者っていうのは損しても会社とかファンドが損するだけで、自分一円も損しませんので。で、こういう業界にいると大体3年でクビになることが多いんで、
はい、
まああの在籍中に目いっぱいやって一発いったれと、いう人が多いわけです。で、そういうインセンティブがあるから、いつでもバブルが暴走しちゃうということになるわけですね。で、翻って、まあ、日本の方を見てみますと、はい、これはアメリカの株と比べてですね、まあ、いかにも情けないという話になってるわけです。でね、これまあ、今年も安倍政権結構予算取って、
はい、
あの、またなんだ、100兆円超えるんですか？
そうですね。
まあ、あの、借金付けなんですけどね、
はい、
あの、もう答えは出てるんですよ。要するにこの90年にバブルが崩壊してから何回でも公共事業を売って財政出動しとるわけです、はい、で、その間この日経平均見たら上がっとらんわけでしょ。で、そんな小手先のことをいくらやってたってダメなんです、うん、
対症療法ですね、はい、
もう後手後手に回って対症療法をやって、はい、市場が最速相場になっちゃうと、はい、で、まあそうは言いながらね、安倍さんは、まあ、なかなか、ヘッジも考えてて、今はもうアメリカのトランプについてるとやばいから中国にすり寄ったり、
ロシア
にすり寄ったり、
ね、はい、
まあ、いろいろやってはいるんですけど、まあ、株が上がるかどうかっていうのはそれと別の問題でね。
はい。日経平均はね。
はい。これはまあ、で、私が言ってるのは、例えばこの89年に日経平均買いましたと。
はい。
これ27年間塩漬けで見てるだけじゃないですか。投資効率が死んじゃうと。で、89年の天井で買ってもいいんです、相場は。損切りさえ入れたら。で、また上がると思ったらまた買えばいいんです。 でまたやられたら損切れると、一回一回勝負というのはケリをつけていかないと、要するにそのずっと見てるだけというのはね、まあ運用というよりは運になっちゃうということが言えると思うんです。でまあどういうんですか、まあ日経平均もまあここ数年は上げてきたんですけど、かってね日経平均って4年上がると7年連続上がるっていうアノマリーがあって、
4年上がると7年になる、
はい、4年上がると7年までいくと、はい、言うんですけど、まあこれ2011年頃から上がってですね、うん、まあ、7年経ったと、まあこれもそろそろいい頃じゃないかということが言えるわけですね。でまあどっちにしたってですね、このアメリカが、どうかという問題にいつでもなるわけです、はい、日経平均なんていうのはアメリカのね、SP500 とか、なんだ、ニューヨークダウに連動しとるだけですから、別に自主性があるわけじゃない。要するに世界の最先端企業とかね、まあ有力企業っていうのはアメリカに集まってるわけですから、まあアップルがね、この前ダメになると日本の下請けはもう全部ダメになっちゃうと。まあ下請け孫請けでやってると、そういうことになっちゃうわけです。で特に、日本株とか韓国株は世界景気の影響をものすごく受けやすいと。でそういう中でじゃあアメリカがどうかということを見るときにね、これもう今年の9月30日でウォーレン・バフェットインディケーターですね、バフェット指標が、これまあアメリカの、株の時価総額を GDP で割ったものです。 146.7 を、つけたと、
はい、
これはですね2000年の IT バブルの時にもう釣り合っとるんですね、
うん、
でこれ見てもらいますとリーマンショックの時もんな別に150もいっとらんわけです。
そうですね、
100なんだ10とかね、
はい、
あるいはその、ブラックマンデーはもっと低い、
うん、
このバフェット指標がこれだけ高いっていうのはね、なんでこんなことが起きたかというと全資産バブルなんです、
はい、
ゼロ金利と QE で9年間全資産がかさ上げされたと、うん、IT バブルは IT 企業ドットコムバブルですから IT 以外は上がらなかった、サブプライム、その危機の時はね不動産、
はい、うん、
リーマンショックは不動産バブルの崩壊ですから不動産株だけ上がっとったと。今度は全資産バブルなんでバブルだっていうことに気がつきにくいんですよ。で割安だ割安だと PR が、そんなもんね年上げたら今10倍の PR でも一気に30倍になっちゃうんです。株っていうのはそういうもんなんです。で株で一番正しい指標っていうのは PSR 株価売上高を見ないといけないと。でそれはともかくですねここまで高いとさすがにですねまあ危ないというのはですね小学生でもわかるだろうということになるわけですね。で、まあ、それで、まあ、この秋の相場から、まあ、来年にかけて、ちょっと、その、警鐘を鳴らしてたと。私、よく勘違いされるんですけど、相場なんじゃ上がっても下がってもいいんです。そのトレンド、方向性が出れば、それについてがいいということですから、別に下げ相場が悪いわけでも、上げ相場が悪いわけでもないと。要するに、相場も景気も循環ですから、その変化に反応していきゃいいと。で、次のページは、これ、まあ、歴史的なね、バフェットインディケーターなんですけども、まあ、これ、まあ、まあ、何見てもですねもう高いということは、あれなんです、もう疑いのないことなんですね。
1925年から見たもの、はい、これを見てみてもというところですよね、
は
い、
でね、まあ、今そのバンフェットはまあ高すぎると。で私の尊敬するポール・チューダー・ジョーンズですね、チューダーファンドの、まあ、これはブラックマンデーやって大儲けしたという人なんですけど、まあ、ジョージ・ソロスに向かったんですね、
はい、
ジョージ・ソロスぶん投げてですね資産の30何パーセントを失ったんですけど、日経平均とか SP500 の下げでですね、まあ、それに対抗してチューダーは儲けたと、
うん、
でそのこの時のブラックマンデーのカウントが、まあ、誤波動で、これはまあ、ロバート・プレクターっていうね、エリオット・ウェブ・インターナショナルの、人がカウントしてるカウントなんですけど、まあ、この、87年に誤波動つけまして、もうものすごい、これも幸せな雰囲気の中で天井を打ったんですね。株を買わない奴はバカだと、いうような新聞広告が出るような年だったんですけど、 そっから ABC と、まあ、5ハードをつけて、あの、相場っていうのはこの次に説明しますけど、5波動で上げて3波で下げると。うん、で、3波って言っても普通は535っていうフォーメーションで来るんですね。で、それはともかく、こういうでっかい下げに引っかかると、資金効率が死んじゃうでしょうと。あるいは、先物とか FX なんじゃ、レバレッジのかかった取引やってると、証拠金が全てなくなるんです。で、運用というのはですね、皆さん、当てるゲーム、儲けるゲームとしてスタートするんですけど、お金がなくなった時に終了するんです。はい、だから、私はね、ストップロスを、相場なんじゃない、予測半分は間違うんですから、うん、ストップを置かなかったら運用にならないと、まあ、耳にタコができるほどずーっと何十年って言い続けてるんですけど、それでもほとんどの人はストップを置かないと。で、ストップを置かないとどうなるかって言ったら、ずーっと上げ相場でね、ちょこちょこちょこちょこ儲けてても、さっきの IT バブル崩壊とかリーマンショックとかこういうブラックマンデーが来ると、すべてを失う可能性が高い。で、私は今ね、ファンドからもう山のようにインディケーターが送られてきて、それのまあ、テストをやってるんですけど、はい、例えば、売りシグナルが出て、ブラックマンデーだとかね、リーマンショックみたいなのが起こったと。次ね、土手でポジションずーっと持ってて、買いシグナルが出るまで持ってたら、全部証拠金なくなってます、うん、まあ明らかに破綻するっていうことは決まってるんです、ストップ置かなかったら。で、私はね、自動売買とかそのアルゴリズムトレードやってる人っていうのは何人か知ってて、その人たちはあの生存率がすごい高いんです。で、今日日この21世紀にストップロスが入ってないシステムなんていうのはありえないんです、自動売買で、うん、ところがね、皆さん普通はまあ私の友達でも何でもそうですけど、裁量トレードで、まあ気分次第で買ったと。なんか人からいいと言われて買ってきたと。で、全然上がらんまま、ずるずるずるずる持っていかれてどうしようもないっつって相談が来るわけですけど、そうなるともう見てるだけなんです。で、見てるだけで、また相場が追い込んでくるんですね。その人のお金がなくなるまで相場っていうのは追い込んでくるんです。で、下手に何ピンとか入れると余計に追い込まれる。相場というのは、その、例えばですね、その、自分が不利になってるのに、ポジションを増やしていくなんていうのは、めちゃくちゃな行為なんですね。うん、だから、一回一回勝負は蹴りをつけないとダメだと。んで、それはね、このポール・チューダーさんが言っとるんですけど、もう、なんで相場切れないかというと、みんなプライドが高いんです。
プライドが高い。はい、
プライドが高いから、私は間違ってない、相場は間違ってると。あるいはね、相場というのはトレンド期っていうのは大きなトレンド期が年間2回だけで、はい、ほとんどがレンジですから、レンジ相場の場合は平均回帰って言って、下げたものは元に戻る、上げたものはまた下がるということで、我慢してると助かることがほとんどなんです。うん、そうすると、それで、ああ、やれやれ売りだと、いや、我慢してたら儲かったという経験を積めば積むほど、三年に一回ぐらいだいたいね、チャイナショックだとかなんだとか、そんなリーマン級なんか来なくても、でっかい酒があるとブレイクジットだとか、もう何回起こってるんだっていうぐらい起こるわけです。そうすると、ダーンとやられちゃうわけです。で、もう、その、週末にことが起こったら、サクソーさんならね、朝から月曜日の朝も、
為替村
にも取引できますんで、私はね、サクソバンクに必ず口座を持っとけと、いうふうに友達には言ってるわけです。なぜなら他のとこ空いてないから、手も足も出ない。で、もっと言えば、週末のその窓開けのポジションほど怖いものはないわけです。うん、ストップロス入れといても、窓開けで持ってかれたらものすごい損すると。はい、だから、週末のポジションコントロールもしなきゃいけないんですけど、うん、あのね、結局はね、自分が為替110円で買いましたと。で、今12円でまだ儲かってると。あ、これは様子見てよと。そういう相場というのは、ダメなんですね。だから、何かっつったら、このチューダーがここで言ってますけど、私は3秒前に犯した失敗は全く気にしないと。はい、自分の買いポジションとかね、持ち値なんかどうでもいい。うん、問題は今112円のドル円が上がるのか下がるのかと。これが重要だっていうことなんですね。
この後のコーナーで欧州情勢、ヨーロッパの話についても、聞いていきたいと思います。ここまではトレンドフォーキャストのコーナーをお届けしました。サクソバンク証券は海外現物株式及び ETF の取扱いを開始しました。 国内最多水準の取扱い銘柄数と国内最低水準の手数料でサービスを提供します。世界最大の株式市場である米国市場の取扱い銘柄数は6000銘柄以上。取扱い業者が限られている中国の本土市場に上場する株式もお取引いただけます。さらには空売りができる CFD も取り扱っています。詳細はサクソバンク証券のホームページご覧ください。外国株式取引は上場企業の業績や経済情勢の変化に応じて変動し、損失が生じる恐れがあります。また為替相場の変動の影響も受けます。詳しくはサクソバンク証券のウェブサイトに記載されている契約締結前交付書面などを必ずお読みください。サクソバンク証券株式会社第一種金融商品取引業者関東財務局長金商第239号。
トレーディングサロン。
さあここでは、パーソナリティの投資の提言についてお話をいただきます。まあ前のコーナーではアメリカを中心にお話をいただきました。ただ不安定なのは石原さん、欧州情勢もちょっとねいろいろ心配ですよね。
まあヨーロ本当ならねもうアメリカ利上げをねもうしないとか言ってユーロが受け皿になって、はい、ユーロがもっと上がってしかるべきなんですけど、そらイタリアの問題だ、ドイツ銀が危ないとかね、ブレグジットですよ、
はい、
どうなるんだと、ハードになったら大変じゃないかと、まあ悪材料がずっと出てるわけです。で、私が言いたいのはね、結局そういう個別の材料も重要なんですけど、今携帯屋がね、はい、この前カナダで逮捕されたと、
はい、ファーウェイのね、CFO がっていうこと
でした。であれで相場が大暴落してるって新聞にみんな書いてるわけです、はい、いやそうじゃないんですと、あんなもんはきっかけとかトリガーになっただけで、はい、そもそも株が割高で買うもんないから下げとるだけの話なんですね。でガンガンイケイケどんどんの相場だったらああいうのって無視されるんです。あ大したことないと。だから今は弱気相場に入った可能性があるというのを注意しないとダメだと。で、まあ私は政治評論家でないんでね、はい、そのイギリスのメインがどうのこうのとかね、そのメルケルンとかどうのこうのって言いませんけど、
はい、
まあ世界中聞いてるとですね、もう労働争議が起こってきてるというのはね、やっぱ大きなもう時代の転換が来てるというふうに思ってるんです。だから何が起こるかなんていうのは神様でないからな、誰もわからないと、で売っても買ってもいいんです。ストップさえ置いて、やりましょう、やってればですね、まあなんとかなるだろうと、資産管理はできるだろうというのは私のあれなんですけどね。
はい、今日の、今週の日経ベリタスにも取り上げられていたんですが、はい、サクソバンクで、2019年の大胆予想というのがあるんですが、はい、こちらにですねブレグジット、イギリスに関しまして、離脱期限の延長と延期と総選挙が行われ、労働党が圧勝するということで予想、政権交代リスクを上げられているということでございます。ま
あ十分可能性ありますよね。
そうですね、はい、こちらの、レポートについては、予想については今週中に日本語に訳したものがサクソバンク証券のホームページにアップされる予定となっております。またこの番組のホームページにもリンクを貼らせていただきたいと思いますので、ぜひぜひこちらもご覧いただければと思います。本当にね、ヨーロッパ欧州情勢もどうなっちゃうのかなというところですけれどもね、
まあ、世界中おかしくなってきてると。
そうですね、
今、まあ、ブラジルがね、
はい、
政権交代して、ちょっと良くなるんじゃないかと、
おうおう、
先週会議をしたんですけど、新聞社の人とかいろいろ証券会社の人集まってね、はい、まああれは過去14年間の賄賂経済に別れを告げて、まあ、ちょっと経済まともになるんじゃないかと。まあ、それにしたってですよ、アメリカが今度ダメになってくるから、新興国買いだっていう話があるんですけど、
はい、
じゃあニューヨークダウね、急落しとって新興国買われますかという話があるわけですよ。
うん、
だから、まあ、とにかくディフェンシブに行けないとしょうがないし、相場っていうのは上がっても下がってもいいんですから、じゃあ下げ相場乗らないということで言ったら収益の半分を捨てるのかっていう話になってくるんで、まあ、下げは下げでね、やっていったらいいと。だから、サクソバンクさんは、個別銘柄でもインデックスでも、ショートから CFD で入れますんで、まあ、それでやればですね、別に来年の運用もですね、何もビビることはないという、まあ頭は痛いんですけどね、どういう軌跡をたどるかっていうのは。まあそれはこの後の、あれで言いますけど、それで、 まだ時間あるんですか。
はい、あと1分半くらい行きましょうか。
あ、そう、はい、ね、後半のコーナーでは、まあ、このちょっとエリオット波動についても、はい、今のところ、まあ、ニューヨークダウがどういう位相にあるのか、ね、ということをやりたいんですけど、はい、先ほどの話の続きでね、このポール・チューダーっていうのは、リバモアの本を読んで、うん、まあ、リバモアっていうのは何回も億万長者になって何回も破産してですね、最後、すべてを失って、まあ、最後自殺っていう形で終わってるわけです。はい、で、彼が言うには、相場っていうのは長期的には決して儲からないんだと言ってるわけですね。うん、で、チューダーはそれを読んで、これは恐るべき考え方だと。だから、あのリバ、天才投資家と言われたね、リバモアでもそういうことになってんだから、私の、相場の最も重要なルールは攻撃でなくて防御なんだと。もう要するに、損のコントロールしか人間はできないということなんですね。うん、利益っていうのはもう時の運、半分は運なんです。だから、あとまあトレードで気をつけるのは、今しこったポジションがあって、難品を入れてると、もうめちゃくちゃ持っていかれる可能性あると、はい。相場で最もやってはいけない行為は難品なんですね。まあそれをね、皆さんに気をつけていただきたいなというふうに思ってるんですけど。
本当にこれからいろいろ注意しなくちゃいけない局面がことあるごとに来そうですもんね。
いや、だって10年も上げたんですから、別に3年や5年下げてもおかしくないわけですし、はい、うん、まあ上げてもおかしくない、また。
はい、まだね、もうちょっとエクステンションしても、
だからそんなことはどうなるかはね、誰もわからないんですけど、うん、もう基本はね、ボラタイルでしょ、はい、もう、こんなね、いろんな世界中ね、世界中変な政治家ばっかり出てきてですねどうなってんだと、はい、そらストップなしでは、歩けませんと、この世界は、うん、いうことですね。
はい、延長配信、この後の延長配信ではエリオット波動の確認、はい、それからボリンジャーバンド逆張り手法などについてもお話伺っていこうと思います。はい、さあ、ここでお知らせなんですが、石原潤さん、メルマがスタートしたということですね。
は
い、
これまあ非常に力入れてましてですね、今日もなんか徹夜して書いてきたんですけど、まあまあ普通のレポートで発表してないですね。はい、私がまあ実践で使ってる売買のまあ指標だとかですね。あとはまあ相場の考え方ですね。基本的にはファンダメンタルのレポートなんですけど、まあテクニカルも手厚くやってて。で、あとパンローリングさんのメルマガのね。
はい、
要するに顧客専用のまあブログがありまして、そこでまあちょこちょこちょこちょこ。ちょっと表に出せないことも書いていこうかなということでやってますので
気になりますね。はい、はい、月4回の配信ということです。トレーダーズショップで検索をしていただきたいと思います。
はい、月1000円ですんで、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、それから電子書籍ラリー・ウィリアムズのフォーキャスト2019ということです。相場予測レポートフォーキャストなんですが、フォーキャスト2019日本語版で、株式債券通貨コモディティ市場はもちろん日経平均や日本円も分析をしているということでございます。ラリー・ウィリアムズのフォーキャスト2019、こちらもトレーダーズショップで検索をしていただきたいと思います。それからボリンジャーバンドレターということなんですが、全世界のトレーダーたちに愛用されているトレードツール、ボリンジャーバンドですね。これ週間マーケット分析、ボリンジャーによる週間マーケット分析ということです。
はい、
はい
はい、
こちらも、トレーダーズショップで検索をしていただいて、ぜひぜひ手に取っていただければと思います。
私もまあブログの方でちょっと昨日紹介しといたんですけど、
はい、はい、タイムリーな市場分析が網羅された配信レターということです。トレーダーズショップで検索をしていただければと思います。さあ、あっという間にお別れの時間近づいてきました。ね、この後は延長配信 YouTube でお届けしたいと思います。はい、引き続きぜひご覧いただければと思います。この番組はサクソバンク証券とファンローリングの提供でお送りしました。